皆様こんにちは。本日は皆様お忙しいところ、また遠いところ、生命の科学の、勉強会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。本日は、2015年平成27年の3月22日、日曜日でございます。毎度のことですけれども、やはり、最初に概要といたしまして、この生命の科学がどういう意義を持っているかちょっと申し上げてみたいと思います。まず最初にですね、切り口からしまして、教育というものがいかに大切なものであるかということを改めて今までと違う切り口、観点から申し上げたいと思います。ジョージ・アダムスキー氏の述べているこの宇宙哲学というのは、スペースブラザーズ、現存する他の惑星に、で生まれ、他の惑星で生活し、この地球にも援助をしてきて、私たちにいろいろと教え授けていただいて、また宇宙の法則を知っているスペースピープルの方々が直々にジョージ・アダムスキー氏を通じて我々に伝えてくれた宇宙の法則と科学的な内容の事実です。で、先ほど申し上げましたように、この教育というものをちょっと比較論として申し上げてみたいと思います。まずこの地球上だけに皆さん目を向けていただきたいと思います。先日マララさんがノーベル平和賞を授けられました。あのマララさん、若い女性で、この世界に女性の学ぶ権利をということで大変立派なことを運動をしていらっしゃいますけれども、この地球上では日本と違って、まずこの日本はみんな義務教育ということでは、男女、年齢、身分、何者も関係なく学ぶことができております。なお義務教育の前に幼稚園制度へも、家庭が許す限り、そこから教育が始まっております。大変自由です。しかしこの地球上では他の国々におきまして、まず偏見された教育がされている。自由に学べない、まず自由に学べない、
洗脳される。はい、
質問
っていつしていいんですか？いつでもいいです。
最後に。
なんか話を聞いてるときに、なんか疑問点が生じた場合、その都度質問に答えていただくような、なんかこうそういう感じでなったのかなと思ったんですけど。
いや、ここはセミナー、まずセミナーをしまして、質疑応答は別の時間にございますので、その時にお願いいたします。はい、よろしくということで、この地球上ではその、各 国々において偏見された教育、もしくは制限された内容、さまざまなものがございます。そういう中におきまして、我々はこのスペースブラザーズから授けていただいた宇宙の法則という、この地球上では、まさに正規に認められていないと申し上げて、いいのかも分かりません。本当に科学界、それから良識あるところからは認められていない、そういう宇宙の法則をこの中で授けられております。ということで、ここでお話しする内容におきましては、この地球上で分かりやすく言えば俗世界というふうに、ちょっと、過激かも分かりませんけれども、俗世界ということで表現させていただきますが、俗世界とは全く違う非常に宇宙的な観点での、内容を、 勉強しているということを申し上げたいと思います。
すいません、お花の
それはまた後でやりますけれども、講義を聞きながらもし自分の気持ちの中でそういう気分が起こった時には、そのフィーリングに従ってください。
わかりました、
はいはい、会話できますから、
はい
はい、ということで、この、俗、まあ、さっき言葉を、私自身がよく選べませんけど、俗地球とはかけ離れたこの、宇宙の法則、宇宙からの教えというものがどういうものであるかということをちょっと簡単に、お話しさせていただきたいと思います。ここではですね、先ほど申し上げましたように、ジョージ・アダムスキー氏がスペース・ブラザーズから教えられたということで、ジョージ・アダムスキー氏は、1891年に、誕生いたしまして、8歳の時には、8歳から12歳まではチベットに留学し、その後は独力でいろいろと宇宙的な、物事を学んだというふうに、言われております。1952年には金星人オーソンと、アメリカのデザースセンターにて、金星の円盤から降りたアダムスキー氏とコンタクトしたと伝えられておりますが、それ以前に、アダムスキー氏がコンタクトしていたということはいろいろな文献からも、明らかであります。ただし、それは公には公開されていない話の中でのことであります。なお、1965年には今日失礼しました、ちょっと風邪気味なもんですから、今日、講義させていただく生命の科学、これを完結した後に、1965年に74歳で他界しております。その間に数々の、スペースブラザーズからの教えということを、たくさんの物事を教えていただいております。それでその中でですね、やはりアダムスキーの、教える、その生命の科学なんですが、これは、宇宙の意識、コズミックコンシャスです。我々が生きるにあたって宇宙の意識というものがある、実在する、そのことを地球人としてはより明確に心に留めなさい、認識しなさい、活用しなさい、応用しなさい、それが、宇宙的な生き方ですよというふうに述べているのがこの生命の科学です。そしてその中の生命の科学はどういうことを述べているかというと、タイトルだけ申し上げます。第1課では生命の分析、因を知る。因というものは英語ではコース、物事の因、目に見えないもの、耳に聞こえないもの、万物を司っている、そういうものが宇宙の意識、生命力ですよというふうに述べております。第2課ではマインドとは私たちの心ですね、心とその構成性、心とは私たちの心とはどういう具合にできているのか、宇宙の意識とは一体しないではありませんかということで、そのマインドとはどういうものであるかということを説明しております。第3課では宇宙の法則の応用、宇宙の法則というものが存在するということを述べております。宇宙の意識の完璧な調和と表現をその中では述べております。第4課では万物の相互関係、 これらにおきましては元素類の働き、気体、液体、固体、エネルギーの存在、摩擦、静電気、運動、万物とはフォームですね、形あるものに表現されている、形あるものに表現されている、それらに内在している英知、そして、万物の DNA の働き、人体の英知の認識、各万物の、各段階の必要性ということで、万物の相互関係第5課では、意識、英知、あらゆる生命学、それで、第5課では3次元結果と4次元因の相違ということで、これは本日のこの生命の科学の第10課でもたびたび再三再四述べられていることですけれども、3次元と4次元についてが第5課で述べられております、解説されております。第6課が新鮮さ、マインド、心を若返らせる、人の思い、想念が人体を形成するということです。人体の細胞構造は宇宙の構造と同じということ。第7課では宇宙的記憶、意識、宇宙の意識とマインドを融合させる、一体化させる、宇宙の意識に従う、宇宙の意識を自分の心の中で養う、宇宙の意識がマインドの創造主であるということが第7課で述べられております。第8課が宇宙の一体性、あらゆるフォームは万物の表現の場、細胞群は構成物の H、フィーリング、バイブレーション、意識ということでは、私たちが人体の中で感じるあらゆることに対しての反応の様子をここで述べております。それが第8課です。第9課では宇宙細胞と世俗細胞の活動ということで、我々の細胞はあくまでも宇宙の意識というものによって働かせ、動かされております。これ自分の意思で働いている、自分の意思で動かしているということではありません。ただその場合、その先ほど最初に述べましたように、教育の欠如ということでは、地球ではこういうふうに神仏という宗教の概念から、正規な教育ではないところから神仏というものが先行して、それらが万物を働かしているというふうに述べられておりますが、これの根源はあくまでも宇宙の意識です。ですから宇宙の意識、宇宙の働き、宇宙の因というものを最初に説いたイエス・キリストであったり、お釈迦様であったり、あの方たちは宇宙の法則を説いた。そして今我々がテレパシックな方々、いろいろ奇跡を起こした方々と述べてはおりますが、後々の人がそれを宗教化したわけです。キリスト教に宗教化した、仏教に宗教化した、その後に権力者の道具になり、いくつもの宗派にまで分かれてしまうということですが、ここでは宇宙的なものを説いたのがそこの根源にあります。その宇宙的な根源を説いたものの中の分散された真実の部分だけが宗教の中で見出されて、我々の正式な教育ではありませんけど、その中で先入観念として入ってはおりますが、全部が正しく組み合わされているかどうかというのは、それはまた全然別個です。各宗教の中には認めたくないいろいろなものがあったり、争いの道具になったりしております。 まあ、ちょっと第9回の説明で、ちょっと話が飛びました。その中で第9回の中では我々の体の中ではマスターセルユニットという宇宙の意識と方針交流できるそういうサイボーグ DNA が実在すると明確に述べてあります。そして本日の第10回意識による旅行ということで、これらを理解することによって私たちの体ではマインド、心が拡張されて、そういうものを認めることによって、あ、確かにこれは宇宙の意識というものが現存するんだ、実在するんだということを認めていることによって、自分の体内の細胞の活動範囲が、広がるということです。今までの細胞は全部体を維持するため、健康にため、生きるために維持するためには、まあ私たちとは別個に宇宙の意識によって働かされていましたけれども、心そのものは俗っぽいものの中で、生活していて、自分の心は、年齢的に、子供から大人に成長した分ぐらいしか成長してないと言っても、言い過ぎではないかと思います。そこを宇宙の法則というものを取り入れながら進んでいきますと、自分の進歩は限りないものになるということです。続きまして第11課では、それらのことによって我々の細胞がなお活発化することによって、
すいません、質問っていつか何時からできますか？
すいません、いや、質問は最後にしてください。
何時からですか？最後5時ですか？
いや、2時半から3時ぐらいですね。はい、メモしといて、メモしておいてください。一通り聞いてみていただいた方が、今度質問も整理されると思う。
意味わかんない。
何だ？
意味がわかんない。
意味がわかんない。はい。初めてだから。
そんなことないんですけど。
自然に馴染むと思う。馴染むと思います。レベルはそういうレベルです。ということで、10課ですね。で、11課はそれらによって人体の働きが覚醒される。テレパシック能力もおのずから身につく。それを自分が自覚できるという状態です。で、第12課は、全て絶え間のない進歩のもたらすものということです。それで今日は大変、アダムスキー氏にはご両親ともども、興味があって、物心ついた時にはアダムスキーの、内容の中でご両親に育てられたという方が今日はご出席していただいておりますけれども、その中で、繰り返しの意味もありますが、この、生命の科学というものがどういう観点で、学んでいるのか、我々にも大変重要なことですので、それを、一通りおさらいの意味で今お話ししているところです。それでこの中では宇宙というものの中では、先ほど申し上げましたように、宗教の概念では生まれ変わりその他というものが述べられておりますけれども、それが我々の地球の教育の中でそれが認められるものであるかどうかということは、この科学界の中では明言されているものは一切ございません。しかし、宇宙の法則の中で生きたスペースブラザーズ、その方たちが生命の連続というもの、要するに生まれ変わり、それは地球人の持っている死、そして生まれ変わるというそういう概念ではなくて、私たちの生命は連続している、それを認めて我々に教えてくれています。で、我々は認める認めないにかかわらず、アダムスキーのことに関してはそのことについて盲目的な信念を持って、それを事実だというふうに認識しながら 学んできております。これが前提条件としてない限り、この生命の科学は学びきれないというふうに思っております。それで宇宙は公平ですから、我々自身も、それからここの地球上にいる50億の人たち全てが、前々前世があって、それから前世があって、根性がある、50億、60億の人間、全てに同じです。地球人全部に同じ、宇宙に、皆さん、生きていらっしゃる方も全て同じ、ですから我々来世も宇宙の法則性の中に約束されている。その次の、後の、生命も約束されているということ、これを、認めているわけです。盲目的信念で認めているわけです。宗教ではありません。科学です。宇宙の科学です。これをしっかり、認識していただきたいと思います。ですからスペースブラザーズといえども、同じ人間です。ということでですね、ざっとお話ししましたが、あとは第10課の意識による旅行の中でいろいろと、述べさせていただきたいと思います。それでですね、まず今意識による旅行、今、1課から12課までの生命、宇宙の意識、生命の科学の講座の中の各課のタイトルを、述べましたが、その中での意識による旅行の中で、やはり3次元と4次元、陰の世界、マインドということについて何回か出てまいりますので、ちょっと事前にその辺のことをお話ししたいと思います。ちょっとボードを使いたいと思います。下手ですのでね。ちょっと参考までちょっと話しに行こう。いいです。後で説明しましょう。写真から。人間がおります。そうするとここに宇宙のバイブレーションとしての、ここに意識があります。一種の波動ですね。これはバイブレーションです。これは各階層に分かれています。それからここに人間がおります。もしくはここでは万物があります。草、木、動物、鉱物、それから植物、今回ちょっと人間にしましょう。これからあとは原子類もちょっとこう入れておきますね。原子類、そうすると人間の心、これは人間の心は、この中に心があります。おのおの しておいて、ここを心というマインド、ここ心というものがあります。これが、まあ、万物ですね。人間も含めて万物としましょう。そうするとこれ意識というものが何であるかということで、これを親と称してみましょう。ここにある万物は意識によって育てられているというか、意識に依存している、これは子供です。これを親子関係としましょう。マインドと心というのは何かというと、これは孫、うん、孫にあたるということは、意識、バイブレーション、この親と称するものが、これが創造主、またの名を創造主。宗教界では神、仏と呼ばれている。それから、あと出てくるのは、人間の半身、半身とか、いろいろなもので呼ばれております。これが宇宙の意識ですね。生命力、生命力をも含みます。これはもう皆さん認めている内容ですね。これは万物、こう、それからこれがこの中に、今度我々の場合で DNA が入っています。この DNA の部分が宇宙の意識と交流するものです。更新するものです。それで、このマインドと心というものが、これは、おのおの個人から生まれたものであって、宇宙の意識から見れば孫ですけれども、孫ですけれども、直接は関与してませんが、やはりこの中に入っている。しかし、我々がアダムスキーの中で述べられていることで、ここの認識をしてくださいと。我々今までそのマインドと心がとても勝手に働いていて、このような関係でもって生かされているということに全く気づいておりませんということが再三再四述べられております。じゃあ心はどういうものかと言いますと、心はこういうことに早く気がついて、これらを尊敬するようにしなさい。これらを認識するようにしなさい。これらが何を言ってるか、この言ってることに耳を傾けなさいということが、あのアダムスキーの書物の中では、手を変え、品を変え、述べられているわけです。これが再三再四言われているわけです。ですから、どの本を読んでみても、自然を共振しなさい。自然を共振しなさいということは、宇宙の意識を共振しなさい。そういうことを言ってるわけです。じゃあ、我々は、もう、まあ、俗に言う善人でも悪人でも、こういうものは、全部宇宙の意識から、意識によって生かされておりますよ。まあ、私の説明が、まあ、ちょっと、あまり言うとくどくなりますんで、それが、まあ、相対形として、まあ、まず10課に入りたいと思いますが、その前に私もたびたび表現しているのは、これを携帯を人間に例えるならば、動物に例えるならば、植物に例えるならば、これは携帯電話は電波によって置き換えることができますね。宇宙の意識という電波によってこれが生命があると言えるかもわかりません。でも、 これはこのこれだけの関係のことですけど、やはりこういうことと同じように、人間万物ありとあらゆるものはこういう生命力、意識というバイブレーションによって生かされております。これを認識して自分の心の中でそのことをはっきりと認めあげなさい。それが、アダムスキーがこんなに熱い禅宗の中で述べている、講演の中で述べている、それがこれの要約ポイントです。それをスペースブラザーズが教えてくれていますということです。これは生命の科学に関する問題、それによって我々はこの根性一代だけの人間ではなくて、全然前世、全然世、前世、根性、来世も約束された善人にも悪人にもない、公平にもう宇宙の意識というのは全てを公平に見ております。だから罰することもありません。ですから生命の科学の中のある文章でたった一文字だけで出ております。宇宙の意識というものは私たちが善というものだけに働いている、善と表現されているものだけに働いている。ですからじゃあ悪と表現されているものは何かというと、全部誰かが作った心、マインドで作った、エゴの心で作った嘘のことがあります。嘘のことがあります。ですからアダムスキーが言っていることはスペースブラザーズ直伝のものをそのまま教えていただいているということです。ちょっとこれ以上言いますとくどくなりますので、実家を一通りやりながらこれの例えの中でなお話を進めさせていただきたいと思います。ちなみに、アダムスキーのその生命の科学の中では、じゃあ我々のマインド、心というものは何だ、センス、マインドというのは何だと、宇宙の意識から見ると子孫だと書いてありますね。心は子孫だ、宇宙の意識から見ると子孫だ。ですからここまでが宇宙の意識の範囲内。でもこの人たちはもう認めていません。人間に自由な心を与えて、人間が成長しなさいということを認めて人間を作ってくれた。数ある万物の中でこれほどマインドを授けられたのは人間以外にないということですが、まあ、その辺の研究はまた、ちょっと、また、語り口違うと思いますので、まあ、一応ここはここまでしましょう。 あとこのバイブレーションというこれ階層とレイヤー、これはやはり自分この体の中の能力によって、認めることによってバイブレーションのフィーリングの受け方がやはり違うんだなという感じを分かります。でも全てにわたって感受できるのかというと、人間の中でも飛び抜けていい人なのになんか変なことやるなと、要するにマインドの方が劣ってるなと、いう人もいるように、みんな万能じゃありませんから、全て万能ではありませんので、ということでその、こちらのバイブレーション意識の、感じの仕方も、そういうことがあります。まあ、ちなみにですね、我々が何か気高い、会話をたくさんの人としたときに、あるいいフィーリングが起こって自分でも思いつかないようなことをふと考えたりなんかするのはバイブレーションが上がった時の結果だと思います。あの時なんであんなに高揚したんだろう、同じバイブレーションで共振共鳴した、そういう現象だと思います。それでは第10課意識による療法に移りたいと思いますので、お手元のプリントを見ていただきたいと思います。第9課では宇宙空間のあらゆる場所へ意識による旅をして存在するものを知る方法について説明すると述べました。しかし一般に知られているいかなる神秘主義的な方法も、心霊的なサークルで行われているような非道霊に従う方法も用いません。死者生存者を問わず、自分の目的のためにあなたを奴隷にする権利を持つ人は誰一人存在しません。唯一その権利を持っているのはあなたです。 事実を認識し、あなたと共に活動する権利を持つのは創造主、すなわち神のイメージを持ち神に告示した存在であるあなたの半身、半身、宇宙の意識四次元なのですということです。要するに、宇宙の意識四次元と呼ばれているものを認めなさいということです。聖書には私の前に偽りの神を持つなと書かれています。なぜなら神に告示しそのイメージを持つものとは宇宙の意識と同一の純粋な意識そのものです。宇宙の意識こそが身体を作りセンスマインドを作りました。したがってセンスマインドが創造された目的を達成し良心と同様に永遠の生命を得るには良心を探し出す努力が必要です。この場合の良心というのは宇宙の意識のことを言っております。良心を探し出す努力が必要です。これこそ唯一人間が永遠の状態である住まいに戻り一体化できる方法です。その時こそ万物との一体感を感じ今日のような分離感を抱くこともなくなるでしょう。永遠なるものと自分との間に感じている距離感は消滅するのです。すでに前回で学んだように宇宙では絶え間なく科学的な変化が続き一つの段階にある本体は、一つの段階に存在する本体は次の段階の本体に吸収されます。したがって永遠に個々の本体を保つには絶え間なく起こる変化に従わなくてはなりません。なぜなら個人のエゴは個人の心は宇宙の計画の中で存続する場がないものの個々の本体は個人の心のエゴですね、心のエゴは宇宙の計画の中では存在する場がないものの個々の本体、個々の本体というのは私たち自身の肉体ですね、魂は認めてくれております。個々の魂は存在する場があり個々のものが宇宙を構成しているからです。ですから我々個人個人万物一つずつは宇宙の意識によって認められております。善悪という我々がそんなに呼んでいる善悪とは関係なく我々は認められております。我々自身はキャラクターとして認められております。そして個人のエゴがその個々の本体に吸収されることを認めるのであればこれは時には己を捨てて永遠の生命を得ることを表す際に引用されますがちょうど太陽の海水に吸収される一滴の水の雫、過去ない雫ですね、一滴の水の雫と同じ状態になります。水の雫は確かに海水になりますが個々の本体はその分子構造において保たれております。水の H をそのまま持っているということですね。雫であろうと海水になろうと水という分子構造というものはしっかり持ち続けている、宇宙の意識によって持ち続けているということです。ここで再びジグソーパズルを例に挙げます。1ピースを各1個人に見立てると他のピースの間に置かれてついに絵が完成されます。その結果全体からの分離という個人的なフィーリングが消え絵の一部分でありながら絵全体の感覚を得ます。根性においてもあなたは個としてさまざまな体験からなる一構成部分ユニット単位です。個としてのあなたは以前のあなたを吸収し科学的変化を繰り返してきました。したがってあなたの宇宙的な本体は全く分割されることなく継続進歩してきたのです。あなたの生命は各段階において連続し誕生から今日に至るまで以前の段階を縫合したものです。以前の人生を縫合したものです。 まあ、これをもっとあの大きく言いますと、過去の思い出せない、そういう人生も含んで言っております。一肉体に受胎された日から今日に至るまで、存在に関する脈動は全て宇宙の記録に残されています。どんな脈動も行為も除外されることは一切ありません。全部それに優劣をつけません。いや、もうそれは有意義なことです。尊重されるべきことです。宇宙の意識はそういうものです。あなたの身体は根性では20歳ないし90歳の間の記録があるとしても、永遠の中ではわずか1秒の1000分の1にも満たないのです。永遠の中をわざわざこの中で述べているということは、やはり生命の連続の中で我々が記憶にないにしても、それらのことの中で根性を生きているということを表現していると言ってもいいでしょう。何回も申し上げますが、アダムスキーの文章の中ではちょっとした言葉の奥にいろいろなものを含んでおります。ですから、これの、1秒の1000分の1とはどういうことですかということで解説するにあたっても、やはり、何分かの解説が必要になるぐらいです。ここでは、生命の連続で我々が生きてたということを証明した文章と取って差し間違いないでしょう。しかし根性において、根性においてって出てきますね。じゃあ前世においてっていうことも出てきているわけです。しかし根性において、あなたはその中の何秒かをカウントし、毎秒ごとに新しいフォームを生み出しています。一答えとして毎秒ごとに呼吸、再生を繰り返して、あなたは生命の今の段階で導かれてきたのです。根性だけではないのです。しかしセンスマインドは、このような判断をしません。心はこのような判断をしません。そういう教育をされておりませんでした。けれども、マインドが意識と有は一体化すると、生命を得て以来、何年もの間に起こった変化の全てを顧みることができます。それにもかかわらず、一瞬たりともその個体は本体を失うことはありません。しかし、センスマインド、すなわち個性は、自分で何があるか気づかずに何度も自己を見失っております。まあ、我々の本体というのは我々の魂、体の中にある魂には記録されている。しかし心ではそれを見つけ出すことはできません。自分の本体の中にありますけれど見ることはできません。個性というものはわずかな時間で変化します。例えば、異なる年齢の時に撮った写真が現在の自分とは全く別人に見えることからもわかります。一方、本体の意識は変わらず存在しています。本体の意識、魂の意識は存在しています。私たち個人個人に対して結果であるマインド、そこのボードで書いた宇宙の意識である結果ですね。まあ、3次元ということ書き忘れましたね。ちょっと3次元書きましょう。4次元。3次元、結果の世界ですね。これとこれが一体になって宇宙は構成されてますよということを言っております。ですから我々は見えるもの、聞こえるもの、見えるもの、聞こえるもの、これは目に見えないもの、聞こえないもの、我々はここからこっちは教育されてません。 認められておりません。それを一体であるということを認めましょう、認識しましょうという言い方です。個性というものはわずかな時間で変化します。例えば異なる年齢の時に撮った写真が現在の自分とは全く別人に見えることからも分かります。一方本体の意識は変わらず存在しています。結果であるマインド、すなわち個性は常に最も抵抗に少ない習慣に従おうとし、社会的環境の中に自分を押し込めようとします。社会的環境、俗っぽい世界、俗世界の環境の中に自分を押し込めようとします。これが社会という同じ型の中に組み込まれていても、他人に対し違和感を持つ理由です。これこそエゴ、すなわちセンスマインドが宇宙の原理と自分に対して無知である証拠です。個人の本体とエゴを分離させると、このような状態が生じます。自分の行為に責任を持ちなさい。要するに、自分が思っている心、正しいと思った心、それらの心が、もし宇宙の意識と違うもので、極端に違うものであった場合には、ここで違和感を持ちますよ。違和感を持ちますよ。自分の心の養育がなっておりませんよ。自分の心の養育になって、自分の心というのは自分の子供です。自分の子供の養育、教育に責任を持ちなさい。本体はセンスマインドにとって、可視不可視どちらであっても全てを同時に認めますが、センスマインドは目に見えるものだけを認めます。それは私たちに言っている耳の痛い言葉です。しかしマインドが見たものに疑問を感じるとき、目に見える現象の内容に何かが存在するかもしれないと気づきます。ところがマインドはそれをはっきりと認めようとしません。隣人や世間の目を恐れるからです。これは個人の本体がマインドに覚醒を促しているにもかかわらず、個人の魂がですね、自分の心に気づきなさいよ、宇宙の意識に気づきなさいよと覚醒を促しているにもかかわらず、心は世間の常識から外れることを恐れるという事実を表しています。世の中には本当の意味での個人主義者はほとんどいません。まれにいても世間となじます。一般社会に不適合な人とみなされて大変苦労します。歴史的に見ても偉大な人物は皆一般社会の規範に従わない異端者でした。彼らは本当の意味の個人主義者で、先天的に生命の深い意味を理解する能力を与えられていたのです。先天的にっていうのは、これは根性で生まれて培われたものではなくて、過去生で学んだ時に自分の魂の中に植え付けたもの、というふうにいいでしょう。ですから私はよく偉人伝を語るときに、この偉人は私たちが知っている偉人の子供の時から養育されたものではなくて、前世の時に確固たる信念によって自分自身で培った、それが魂の中に培われて育まれて、それが生命の連続によって自分の肉体が滅びて新しい肉体が必要になった時生まれ変わりますから、これは死ではありません。生まれ変わりです。生命の連続です。生まれ変わった時に前世からの記憶によってその根性の異人伝が現れるということと、同時に考えていただいていいかと思います。先天的に生命の深い意味を理解する能力を与えられていたのです。もっと言いますと、我々が今根性でもって来世に向けて準備するのであれば、 今生のためにということでなくて来世のために、そうすればずっと時間がありますので理解の仕方が変わります。慌てなくて済みます。そのために今の自分の心の教育、社会生活、ありとあらゆるもの、宇宙的なものを教師として良心として、培えるようになるならば、来世は素晴らしい人間になれるでしょう。ちなみに私は、まあ、どこまでと言った時には、少なくとも今生のことが思い出せる、過去性を思い出せる能力の人間になりたいということと、それからスペースピープルと、スペースピープルという方を認識しながらコンタクトしたい、もうこの方はスペースピープルですということを認識しながらコンタクトしたい。そして世のため、人のため、別に名前は有名にならなくても結構です。そういうふうになりたいということを、はっきりと私は目標に持っております。次に進みます。講座を進める前に、いわゆる物質界とは霊的、すなわち生命の不可視、宇宙の意識、四次元の部分から生じた結果ということを思いなしてください。すいません、ちょっと、失礼します。ちょうどあるアイデアを言葉にし、形として表すまでは目に見えないものと同じです。すべてのものが支えとなる不可視、宇宙の意識、四次元な存在があってこそ存在するのです。最近科学者たちは不可視、宇宙の意識四次元の宇宙空間からある程度の物質を引き出す方法についての知識を得ました。今日では数年前に調べていたよりもさらに多くの元素が存在しています。また高価な貴金属が数種存在しますが、大量生産するにコストが高く生産できません。しかしこの物質も不可視の宇宙空間から取り出されたのです。これは不可視の状態から可視、先ほど申し上げた可視3次元の状態が生じ再び不可視の状態に帰ることを証明するものの質問。そしてこのプロセス、手順は何度も繰り返されます。これは次のステップにある、神秘的な手段を用いずに、宇宙を観察し、旅するための支えとなるでしょう。しかしこれは生命からなる意識の海の中に、センス、マインドを拡張することで可能になるのです。ですからこれは、意識の中にということは、自分の心を、意識を認める。この見えないもの、目に見えないもの、耳に聞こえないもの、どういう働きがあるんだろう、どういう働きがあるんだろうということに、意識の海の中にセンス、マインド、この中に心をこっちへ持ってきなさい。心をこっちへ持ってきなさい。ですから、何も神仏のようにこっちになりなさいということではないですね。やはりこの今リラックスすることが必要ですから、バラエティ番組を見たり好きな趣味に興じたりということは、それはもちろんリラックスされてさせるために重要です。そういう時間の一部をこちらに当てなさい。ですから今日の講座に出席されていることも、これが一つの刺激になっていただければ大変ありがたいです。ですから毎回ここでは、私の、家庭菜園から、お花を持参してきておりますけれども、これも生命の一部です。大変よく、旧 GAP の時には園内にだけ花をね、ちょっと置きましたけど、その日の講演者に持って帰っていただいても長持ちするという話も伺いました。宇宙におけるそのバイブレーションというものは非常に生命力を持つ高い、意識というものが含まれております。この会場の中にもそういうものがあるかと思います。ちょっと話を、拡張しますけれども、この間富山の、堀下さん、一回ここで出席された方いますけれども、生命の科学を まあ、駐車場で、車の中で生命の科学を聞いていた時に、車の外に小鳥が止まって生命の科学を聞いてるかのようにじーっとしていた。もうじーっと聞いている、大変珍しいことだというメールが来ましたけれども、これは一つにはそのバイブレーションに浸っているというふうに考えても、間違いではないかなと思います。もし小鳥と話し会話することができたら、どうしてそこにいるんですか、まあ、いいバイブレーションがあるからですというかもしれません。このバイブレーションということに対してはまた別の意味ではいろいろとお話しさせていただきたいと思いますけど、そういうことです。先へ続きます。ではマインドを拡張するとは何を意味するでしょう。それには真の知識を得たいという要求がその基盤とならなくてはなりません。ここでは機械装置を一つ例に挙げます。心を拡張するということですね。天文学の初期に小型光学機械が宇宙空間に輝く星を観察するために、作られましたということで、ここで望遠鏡のことが例にとっております。それで中歩道に参ります。行が変わる、直前ですが、したがって天体病望遠鏡は知識の拡張を助けるため機械で作られた目と言えるでしょう。機械で作られた目、これは全て知識を得たいという要求があり現実化したのです。現実化したのです。つまり人間のマインドの内部内容にある何かが、意識、フィーリングが地球以外にも生きる場所はたくさんあると伝えていたのです。ということによってこういう望遠鏡を発明することができたということがここに述べてあります。この不可視の宇宙空間に存在する天体に関する知識を伝えてくれたということも、これも序の口に過ぎません。さらに、電波、天体望遠鏡が多くのものを明らかにするでしょう。顕微鏡に関しても同様です。次、いきますね。中央から産業へ左へ移ります。人間の感覚器官が自分だけに関心を持ち意識を持ちなければ、果たしてこうした技術的進歩を成し得たでしょうか。しかしこの意識、人間の不可視の部分はフォーム、万物の持つ生命である因の中へとさらに深く探求するように人間を駆り立てます。実際の人間、すなわち感覚器官、心、マインド、三次元に依存している人間はその半身である因、意識、四次元から離れてしまいました。故に宇宙の中では天一つほどの微小な存在であっても不可欠な存在であると知るために、不可視のものの奥に焦点を定める装置が必要になったのです。そして宇宙に存在する物事を知ることは人間の義務です。まあ人間の義務ということをここで断じているのは、創造主はそういう義務としても人間をなぜ気がつかないんですか。別の、角度からこれを言っております。ただ宇宙に 何の目的もなく人間を存在させたのではないという、我々にはこういう義務があるということです。こうした装置を用いて宇宙空間を探索するためにマインドは意識に駆り立てられるので、この文明において今まで決して知ることのなかった宇宙空間に関する知識が次々に発展しているのです。このことから人間のマインドが意識の指令、これはフィーリングによりますね、意識の指令を受け入れるならば、意識は決して誤った指令を出さないことが分かります。その際印象はマインドに都合よく変更されることなく感受されます。これこそ唯一意識がマインドに与える印象は正しいものであるとマインドに証明できる方法です。
しかし宇宙のすべてを人間に解明してくれる機械が作られることはないでしょう。人間のマインドと対をなす一意識を用いることこそ唯一人間が全宇宙について学ぶ方法です。したがって今まで使用された機械装置類は意識の指令に対する信頼、信念、確信をマインドに抱かせることになるでしょう。これはなりますという訳の方が正しいですね。アダムスキー氏が述べている数々の文献の中で何なんでしょうということは訳者による書き方だと思いますが、私は今まで何遍も申し上げましたように、これは伝えていいものははっきりこうだということで伝えてきております。ですから漏らしてはいけないこと、早すぎること、そういうことは一切口に出しておりません。もしくはヒントだけです。確信におけるヒントだけです。ですからここでは、なるでしょうではなくてなりますです。これは、まあ、次の時から、なりますというふうに書き換えます。かつては存在しないと思われたものが実在すると判明した過去の観測や体験を通して我々は学ぶべきです。まあ、この後は意識と、マインドがいかに勝手なことを想像するかどうかということを書いてありますので、これはお読みください。その部分は、ちょっと読むのを省きます。そして、最後から2、4、6、7行目の、世俗的なんですね。世俗的、習慣的な印象を感受する場合もありますので、惑わされてはいけません。マインドが馴染んでいるこれらの印象の多くは、それが宇宙的性質を帯びたものであり、所定の場所に置かれるなら、絵の一部として適合する場合もあります。しかし、受けた瞬間にはおそらく適合しないでしょう。これらのアイデアが世俗的、今までの習慣的な体験があるために、置かれるべき場所もしくは判断することが容易ではないということを申しております。最後から2行目です。印象がそっとささやく声のように伝えられる場合には、誰かがあなたに話しかけているように感じますが、これはあなたの意識が、あなたのマインドが慣れている言葉という形を用いて表しているのです。まあ、ここでは印象もしくはフィーリング、もしくは、まあ、俗に言う、超能力、そういうことがあるかと思います。まあ、あとは意識的に見えるとか云々とかという説明が流れされています。下のページの89ページ目、次のページのですね、246、7行目ですかに移ります。マインドが促進する傾向にある、まあ、惑わされる傾向にある。個人の願望に基づいた考えをできる限り避けなければなりません。つまりマインドは好みに従い空想を描く傾向があるのです。まあ、ここでは、やはり今までの過去の習慣、世俗的な馴染んだあちらの四次元を認めない、自分のフィーリングを認めない、というために、いろんなことを勝手に想像してしまいますよということがこの中で、述べられております。ということでこの部分も、どういうことを言っているかということを読んでみてください。すぐにはいろいろと正しいフィーリングが、映像のように出る、もしくは、他人が、耳にではっきり囁いているように聞こえるということではなくて、やはり疑問をいろいろ持つ、自分の今までの自分の生活の基盤にある習慣性のものが、心の中でいろいろと騒ぎ立てますよという意味のことがここで、書いてあります。おしまいから、89ページのおしまいから3行目に移ります。それでは第一段階へ進むことにしましょう。 まずあなたはマインドをリラックスさせなくてはなりません。これは唯一マインドが本来の目的のため、ために自分への関心を消したときに行うことができます。ある少年が野球に夢中になった、なっているとします。もし野球の他に学びたいものがあれば、野球に対する興味を完全にマインドから消さなくてはなりません。あれもこれも一緒に思うのはよしなさい。目的物で学んでいることを完全に、思いなさい。野球が好きでもその時は野球のことは心から消してください。そういう意味のことを言っています。次の90ページです。目を開けたままでこれを行うのは難しい場合もあります。見るものに注意力が妨げられるからです。したがって伝えられる印象や映像に十分注意を集中するために目を閉じて行うと良いでしょう。はじめは5分ないし10分以上は行うべきではありません。また、はじめから結果を期待しすぎないようにしすぎないでください。ということは、そこでマスターしたなという、まあ、ちょっと思い過ごしが出ると思います。で少し時間が過ぎますと、あれどうやってでかなという、そういうことは今もたびたびあるかと思います。まあ、要するに、私たちが、家庭の主婦が料理の鉄人になるまでのお話が何回かしましたけど、それと同じように、これも少しずつ少しずつ学んでいって、自分の中に、自分の魂の中に、これを浸透させることです。細胞にそれを覚えさせることです。あとは両手を見て練習することもここで推奨しております。そしてそのようなことをして90ページの真ん中からちょっと右に3行左のこの段階からですね。この段階から我々は望遠鏡を用いる場合と同様に生命からなる意識の海に近づく状態へマインドを拡張できます。要するに我々がマインドをバラエティ番組で見てた、もしくは自分の好きなことしかしなかったということを意識の方に振り向けて、そちらの方へ意識を振り向けて、マインドを心を振り向けて、そちらの方を拡張しなさいと。さらに万物を培養する不乱気である宇宙空間へとマインドを拡張することもできます。そして不可思のこれは宇宙の意識創造主四次元の宇宙空間に興味を持てば持つほど目では見ることのできない印象を意識はより多くマインドの心に伝えます。何も存在しないと考えられた宇宙空間にはマインドが想像できるよりもはるかに多くの活動が起こっているのです。かつて全く経験したことのないような印象や映像を受ける場合もあります。手を用いた実験で印象を受けることができるように宇宙空間における活動やこれから起ころうとする出来事の印象を感受できます。あなたの感受する印象がどのようなものかをここで詳しく述べることはできません。自分の印象を受ける代わりに私の話したことに影響される場合があるからです。しかしこの方法で練習された後私宛に結果を伝えていただくとあなたが研究を正しく進めているかどうか判断できます。これはアドムスキー氏の書いた文章ですね。1964年65年当時の文章です。アドムスキー氏は今は転生しております。あなたは練習するために外に出て行くことも空を見上げることも必要ありません。室内で行うことができるのです。何度か試してうまくいかないからといって失望しないことです。良い結果を得るには取り除かなくてはならない世俗的習慣的な障害がたくさんあります。 この講座であなた方が学んだ意識とマインドに関する知識を持たずに学んだため、私も習得するのに何年もかかりました。まあ何年もかかりましたということで、アブノスキー氏もご自身の体験からスペースブラザーズから伝えられたこういう習得する方法もここで述べていただいております。次、常に記憶すべきことは一つ、意識とは全てを包括するパワーであり H であるということです。あそこにちょっと H を書き忘れました。意識は万物の不乱気であり創造主です。そしてマインド、心とは意識の指令を遂行するために創造されました。意識、四次元創造主ですね。意識は全てを知る存在ですが、マインド、心は知りません。故にマインドは意識の生徒であるべきです。マインドが、心が過ちを避けたいならば、意識による指令に従うことを学ばなくてはなりません。以上で我々は次の講座で宇宙空間の探査に進むための確かな基盤を作りました。そこでいかに宇宙旅行の準備が整え、共に真実と直面できるか調べることにしましょう。そしてここでですね、約中の1と2、マインド、私たちの心は創造主によってですが、私たちの心は意識の指令を遂行するために創造されているんですよ。意識を多く、意識を多く学びなさい。目に見えない、耳に聞こえない、これだけたくさんのことが私たちを、私を今まで生き続けさせてくれているのを認識しなさいということです。訳詞の意識とは宇宙の唯一の無限の表現であるということは、意識に自分の心を従わせるようにトレーニング訓練するのであれば、宇宙の意識というものは個人個人に対してそのバイブレーションを感じるできる、そういうレベルによってたくさんの物事を惜しげもなく、惜しげもなく、差別するなく教えてくれますということです。ですからスペースブラザーズはこれが宇宙の法則なんです。宇宙の法則に従って自分の心を創造主に捧げるような形で自分の進歩を、目指しているということを言えるでしょう。そのことを我々地球人に対して何遍も何遍もいろいろな角度から手を変え品を変え、伝えてくるというのが、アダムスキー氏の、スペースプログラムの任務であったと思います。今日は実家ですが、まあ、ちょっと咳しましたのでお聞き苦しかったりいろいろあったかと思いますが、ちょっと、ご勘弁願いたいと思います。第10課の講座は、ここで終わりにしたいと思います。それではまず、ご質問のある方いらっしゃいますか。もしあれでしたら後の次の時間でも結構ですけど、はい、なんかよろしければここでひとまずお貸していただきます。じゃあどうもありがとうございました。